藤沢歴史探訪、今月は長後地区の歴史と羽沢や資料館について伺っていきます。1週目お話を伺いますのは、今月ご協力いただきます歴史散策の会の中から広田さんにご登場いただきます。まずはじめに自己紹介よろしくお願いいたします。
長後に住んでおります歴史散策の会、長後で活動しておりますけれども、会長しております広田邦夫と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。立ち上げたメンバーのお一人ということで、もうね、長年にわたってこの地元長後のですね、歴史を調べ、そして皆さんにですね、発信してくださっているお一人です。さあ、広田さんからですね、今月のテーマ聞く前に、歴史散策の会、どういった会なのか、普段の活動などご紹介いただけますでしょうか。
はい、平成25年度なんですけども、2013年ですね、長後の市民センターの呼びかけでですね、長後の歴史散策という講座がございました。私たちそれの受講生なんですけども、その受講生の中でですね、歴史散策のこういうサークル活動をしようという市民センターからのお声掛けがありまして、翌年の平成26年、2014年に私ども発足をいたしました。
もういろんな、ね、その歴史がこの長後にもある、そしていろんな人たち関わってきたということを発信してくださると、私たちもですね、地元のことがよくわかるということで、皆さんもですね、今月とてもね、楽しみに聞いていただけるかなと思うんですが、普段どんな活動をこの会ではされているのか、具体的にご紹介いただけますか。
毎月1回定例会を催しております。で、定例会ではですね、会員総合の情報交換とか、歴史について詳しい方の意見とか、そういうものをお伺いする場ということで話し合いをしております。それから地域長後はいろいろと歴史的な資源もたくさんありますので、そういうものの調査をしたり、それからそれについて有識者の方から説明をお伺いしたり、そういうような活動をですね、しております。それから羽田屋の資料館の資料展示のお手伝いというようなことをしております。また今年でですね、26基設置しておりますけども、長後にあります歴史的な石仏であるとか、そういったものの解説版をですね、建てておりまして、今26基建てるようになりました。それから街歩き、長後の街を歴史をポイントにしてですね、皆さんに一緒にガイドツアーですね、これを毎年11月に実施しております。今年もですね、11月の3日に行いますので、ご興味のある方はぜひご参加いただければなというふうに思います。それから先日は学者の方に来ていただいて、歴史についてのですね、まあ主にこの長後地区の歴史、たくさんそういう材料がございますので、学識経験者の方からの講座、そういうものも実施しております。大体そんなような内容で毎年活動しております。
結構幅広い活動内容だったなって思います。これ会員の皆さんも本当に自分たちの町、まあ、そのね、住んでいるところ、地元を知るってやっぱり楽しいんだろうなって思います。で、最初広田さんがこのね、会立ち上げるきっかけになったその講座なんですけれども、参加しようと思ったきっかけってどんなところからだったんでしょうか。
私はこの長後の地域づくりの委員会に参加しておりまして、で、長後をですね、なんとか町づくりを考えていきたいという時に、やはり歴史がまず重要だというふうに考えておりましたので、まずは地元のそういう歴史をみんなで勉強する場を設けて、で、長後ってどういう町になったらいいかなっていうところまで行ければいいかなというところです。今まだそこまで行ってないんですけれど
そうですか。そのいろんな、ね、方たちがこの長後に来て、いろんな情報を得て、まあ、もちろん帰ると思うんですけれども、長後って昔のこの面影が残っている場所ってたくさんあるなって、意外とあるんだなって、私はちょっとこう長後に来て思うこともあるんですが、まあ、そういったものをですね、これからも発信してっていただきたいんですけれども、広田さん、今月のテーマが長後地区の歴史と羽沢や資料館についてというね、ご紹介をしていただこうと思うんですが、さあ、この長後なんですけれども、もう私たちはおなじみ長後という名前でもちろん呼んでいるんですが、 長後というこのお名前、どういった由来があるのかご紹介いただけますか。
長後っていうとね、言われがこれだという確定的なものがないんですけども、高座群の長、まあ長ですね、高座の里、豪の長と長ということで長後ということから長後という名前になったという説が一つあります。それから地元にゆかりの渋谷庄司重国という武将がおりましたけれども、この渋谷重国は別名長後坊とも呼ばれていたということで、この長後坊の長後から長後という名前になったというようなことが2つある中では言われということが言われております。
お名前はどうやってついたのかなといったところ、やっぱ気になるところで、ね、いろんな地名ありますけれども、まあ、長後もなかなかちょっと面白い地名だなってちょっと印象があるんですけれども、主な2つの説ご紹介していただきました。そして今年は昭和100年と言われている年になります。でこの長後がですね、昭和30年に藤沢市にご編入になったということで、70年を迎えているということで、どういったところからどんな歴史をたどってといったところをですね、変遷なども聞かせていただけますか。
これはね、藤沢市に編入するというのはいろいろな地区が編入しておりまして、それぞれの地区が藤沢に編入するときにさまざまな歴史ドラマが繰り広げられていると思うんですね。長後もですね、その中ではかなりドラマチックな藤沢市への編入劇というのがございました。もともとここは高座郡渋谷町ということになっておりまして、お隣の高座渋谷とこちらの長後と同じ町だったんですね。この町がですね、長後と高座渋谷の方と分かれて、長後だけ昭和30年に藤沢市に編入したと。それまで渋谷町だったわけですけども、今度長後がいなくなったわけですから、今度町じゃなくて村になったと思うんですけど、渋谷村で、その渋谷村はやがて大和市に編入されたということで、一つの昔の町がですね、二つに分かれて、片や藤沢に、片ややがて大和市にということになりましたので、当時は議会とかは渋谷町議会だったと思いますので、その中でいろいろと激論が戦わされたというふうに聞いております。
やっぱりこの一つの、ね、こう町が二つになるのも大きなことですし、また合体するのも、ね、大きなことですし、今私たちが見ている藤沢市、そして地名もそうですけれどもね、いろんなこのこう歴史をたどってきたということをこうやって、ね、聞かせていただくととっても興味が湧きますし、そんなことがあったんだということで、ね、皆さんにもきっと、ね、聞いてて興味を持っていただけるかなと思います。おしまいに、先ほどお話しいただきました羽沢屋資料館、実はこれ場所が変わったということなんですけれども、聞かせていただけますか。はい、
先月ですね、羽沢屋資料館を羽沢屋の本館の方に移設するということになりまして、今羽沢屋の資料館にあったものを呉服屋さんの本店の方にですね、移設して開設という運びになりましたので、少し整理したり、それから陳列する期間がございますので、しばらく時間をいただいて整理をして皆さんに見ていただけるようになれるかなと。で、今までは月1回の開館でございましたけども、10月からはですね、毎日羽沢屋さんの呉服屋さんが空いてる時間は同時に資料の方も見られるということになります。私どもは今まで通り月1回は陳列されている資料のご説明をさせていただくというふうになろうかと思います。
本当に見て面白いものたくさんありますからね、ぜひ皆さん移設を、ね、したということなんですけれども、ぜひ、ね、そちらにも足を運んでいただきたいと思います。さあ、今月はですね、長後地区の歴史と羽沢屋資料館についてというテーマでお話伺っていきます。1回目のご協力いただきましたのは、歴史散策の会の廣田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。